先生、岩手の農林水産物の効能というテーマで、とても興味深い、今週そして来週ということになっておりまして、楽しみにしてやってまいりました。
ありがとうございます。
そもそも薬理学とはどのような学問なんでしょうか。
それでは薬理学についてちょっとお話をさせていただきます。薬理学とは薬物の生態の関わり合いについて研究する薬学の一分野であります。薬理学は薬物の起源、製法、化学構造、物理化学的性状など薬物のそのものを研究する薬物学と、薬物の生態に及ぼす影響やその作用部位、作用基準など薬理作用を研究する薬力学、さらに薬物の血中への吸収、全身各臓器への分布、体内における代謝および体外への排出などの薬物の生体内での動きを研究する薬物動態学からなっています。当大学の中で私どもの教室は薬物の生体に及ぼす影響やその作用部位、作用基準など薬理作用を中心に薬理学教育を行い、研究に関しては疾患の原因となっている生体内の物質を同定して、そこに作用する薬物の効能を研究し、その結果を広く世界に発信することに取り組んでいます。実際現在行っている研究は、今日から次回にかけてお話しするイサダに含まれる物質ハチヒープとナトリウムグルコース共輸送体に関する研究が中心で、これらの生体での役割を生理学、病態生理学の中で明らかにしています。
ということで、広瀬先生、今週メインのお話になるのはイサダということなんですね。三陸沿岸地域で水揚げされるイサダとはどのような生き物なのでしょうか。
ではイサダについてちょっと説明させていただきます。イサダは和名を角なしオキアミといいまして、オキアミ属に属する甲殻類の一種で、北太平洋に生息しています。その体長は1センチから2センチメートル程度であり、南極オキアミの半分ぐらいです。特徴として自己分解活性が高く、水揚げ後数時間で枯変することが知られています。オキアミの漁場を世界的に見ますと、北部オキアミが生息する北大西洋、南極オキアミが生息する南極半島周辺と、イサダの生息する三陸海岸が実質的な漁場となっています。その意味では三陸沿岸はオキアミの世界三大漁場の一つといえます。この三種のオキアミの中でも、現在南極オキアミを原料としたエコサペンタエン酸、皆様ご存知の EPA やデコサヘキサエン酸 DHA に代表される N-3 系脂肪酸、別名オメガ3系脂肪酸を含有したオイルが、いろいろな効能があるとのことで、サプリメントとして欧米や日本で販売されています。三陸地域でのイサダについては、その水揚げは毎年2月末から5月上旬にかけて行われますが、漁獲方法は3から19トン程度の小型の漁船を使った船引き網漁業で行われています。イサダの水揚げ量は、東日本大震災後イサダの取引価格が1キログラムあたり約25円から50円と低下していることから、太平洋沿岸の東北地域3県で現在のところ年間3万5000トンに制限されています。岩手県では1年約1万5000トンの割り当てとなっています。これまで水揚げされたイサダのほとんどが養殖魚の餌として使われてきました。岩手県ではイサダの付加価値を高める目的で、平成18年より食用に向けた取り組みがスタートしています。その甲斐ありまして、平成22年および平成24年には県内の水産加工会社が大規模に乾燥イカダを製造する設備を整備して、平成18年当時ほぼゼロだった食用のイサダが、平成29年に水揚げされたイサダの約 50% で食用のイサダになっています。現在では乾燥イサダだけでなく、岩手県立宮古水産高等学校食品化成科の学生さんたちが開発して、株式会社川州さんが販売しているクラッカーやイサダの入ったせんべい、そうめんなども商品化されて販売されています。ラジオを聞きの皆様もどちらかで見かけた商品があるのではないでしょうか。
先生お話の中にありました N-3 系脂肪酸、別名オメガ3系脂肪酸とおっしゃってました。こちら教えていただいてもいいですか。
はい、先ほどお話ししましたように南極オキアミが原料として N-3 系脂肪酸の EPA や DHA を含んだオイルがいろいろな効能があるとのことでサプリメントとして欧米や日本で販売されていますが、実際 N-3 系脂肪酸とはどのようなものなのか、これに答える前に脂肪酸全般についてお話しさせていただきます。脂肪酸は三大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質の中の脂質に含まれる成分であります。脂肪組織の中にエネルギー源として蓄えられたり、人体の細胞膜、脳、各種ホルモンを構成する材料になっています。ちょっと専門的になりますが、脂肪酸は化学構造的には長鎖炭化水素の一価のカルボン酸であります。一般的に炭素数が2から4個のものを炭鎖脂肪酸、5個から12個のものを中鎖脂肪酸、12個以上のものを長鎖脂肪酸と呼んでいます。また脂肪酸の不飽和度、つまり炭素分子差における炭素二重結合の存在に起因した別の分類があり、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に分けられます。 N-6 系脂肪酸のリノール酸や N-3 系脂肪酸のアルファリノレン酸や EPA、DHA は多価不飽和脂肪酸に含まれます。飽和脂肪酸は常温で固体の動物性脂肪の中に多く含まれており、牛の油、バター、ラードなどの肉好きにうまいで表現される方の油の中に多く含まれます。一方、多価不飽和脂肪酸は常温で液体の植物性脂肪に多く含まれており、高温油、大豆油、ごま油などの酸水の油に多く含まれています。これらの不飽和脂肪酸は酸化しやすいという特徴を備えています。不飽和脂肪酸には多くの効能があることが知られており、一価脂肪酸には高血圧予防効果や動脈硬化予防効果があり、 N-6 系の多価不飽和脂肪酸には心筋梗塞予防効果やアレルギー症状の改善効果が認められています。
なるほど。それでは広瀬先生、繰り返しになる部分もあるのかもしれませんが、この N-3 系脂肪酸、その効能効果とはどういうものなんですか。
そうですね、先ほどから出てきている EPA や DHA が含まれる N3 系多価不飽和脂肪酸には心筋梗塞や脳梗塞の予防効果、記憶力向上効果や目の機能改善効果などが認められていますが、特に EPA や DHA には多くの疾患予防効果があることが知られています。 EPA は血栓予防効果や動脈硬化予防効果、高血圧予防改善効果、ドライアイ改善効果、また DHA にはコレステロール低下作用、脳の活性化作用、アレルギー改善作用などがあることが分かっています。 DHA は特に脳に多く存在していることが分かっており、アルツハイマー型認知症の発症に脳の海馬の変質が深く関わっていると考えられていますが、アルツハイマー型認知症の患者さんでは海馬の中の DHA の割合が極端に少なくなってしまっているようです。また岩手医科大学で行われた研究では、 DHA が脳神経軸索の伸長に働いていることも見出されており、神経の発達に DHA はとても重要なようです。これまでの研究から、高齢者でも DHA を多く取れば脳内の DHA が増加する可能性を示唆する研究結果がありますから、 DHA 摂取は脳神経に良い影響を及ぼすことが期待できます。さらに最近の研究で、産後の子育てで鬱になるお母さんがいますが、これにも脳内の DHA 不足が影響している可能性が指摘されています。マウスの実験では、産後に脳内の DHA が不足していると子育てをしなくなるとの報告もあります。こ ここで EPA には脳に良い影響はないのかと思われる方がいるかと思います。 EPA には血栓予防効果や動脈硬化予防効果、高血圧予防改善効果などがありますから、間接的に脳にも働いていると言えます。しかし EPA は脳に入っていけないので、脳での作用は限定的であると言えます。 EPA や DHA の効能の中にはがん予防効果があることが示されています。 EPA や DHA の摂取は乳がん、前立腺がん、大腸がんや腎がんなどのリスクを低下することが報告されています。この EPA や DHA のがん抑制作用は、これら N-3 系多不飽和脂肪酸の持つ抗炎症作用によるものと考えられています。一方、同じ多不飽和脂肪酸でも N6 系多不飽和脂肪酸は逆にがん発症に関与しているようで、がん組織では N-6 系のアラキドン酸量が増加して EPA や DHA が減少しているようです。実際、がん抑制効果については、ただ単に N-3 系不飽和脂肪酸の摂取を増やせば良いというものではなくて、 N6 系多不飽和脂肪酸と N3 系多不飽和脂肪酸の存在比率の方が健康を保ち、がん発症抑制に働くようです。 N-6 系多不飽和脂肪酸をだいたい2から4対 N-3 系多不飽和脂肪酸1の割合が適正のようです。バランスよく取ることをお勧めします。
では不飽和脂肪酸はどれぐらい摂取するのがいいんでしょうか。
はい、一般的には全脂肪酸摂取のうちの不飽和脂肪酸の摂取は、一価不飽和脂肪酸が 40%、 多価不飽和脂肪酸が 30% の割合で摂取するのが良いと言われています。 EPA や DHA の1日推奨摂取量については 1g 以上と言われています。ただし、摂りすぎは出血傾向が出たり低血圧になったりすることがありますので、注意が必要です。
それでは、悪者のように思われがちな飽和脂肪酸、この摂取はいかがなものなんでしょうか。
そうですね、飽和脂肪酸は先に述べたように、常温で固体の動物性脂肪の中に多く含まれています。脂のお肉を食べるのは良くないというイメージがあると思いますが、最近の研究では飽和脂肪酸の摂取が脳出血や脳梗塞発症のリスクを軽減することが報告されてきています。ですから、全脂肪酸摂取のうちの 30% ぐらいは飽和脂肪酸を摂ることが良いと言われています。バランスの良い食事を摂ることが大事であるとはよく言われることですが、脂肪酸摂取についても、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸をバランスよく摂取することが重要であることが分かります。